連載コラム、B 型肝炎闘病記、パオ、小浜義久。闘病史その60。ふと見上げると、尾根道沿いの急斜面にも、ぽつりぽつりとあることがわかり、足元に注意しながら、助走しながら急斜面を登った。枯葉が積み重なった斜面は滑りやすく、探しながら登るのはとても骨が折れた。また、その場での撮影はなお困難を極めた。一度撮影中に体勢が崩れ、落ちそうになり、霜柱もいくつか壊してしまった。巻道の左側斜面、南側に目を走らせながらゆっくり進んでいくと、八丁平へ登っていく斜面にいくつもの霜柱がほとんど壊されずにあった。足を踏み入れた様子がないので、誰も気づかなかったのかもしれない。喜んだものの、分け入ってみるとすべてが小ぶりで魅力に欠けた。帰りは左側、北側の崖下へ落ち込んだ斜面を覗き込みながら進んだ。最初に撮影していたところの下側の緩い斜面にもいくつかあることが分かった。こちらは大小いくつかの樹木の間を分け入って進まねばならず、地面が見えないほど枯葉が幾重にも堆積していた。魅力的なものは少なかったが、地面に這いつくばって撮影できるので、何枚か撮影した。いつの間にか時間が過ぎ、稜線を越えて朝日が北斜面にも届いた。その瞬間、表辺の一辺に当たった朝日はキラキラと輝き、とてもこの世のものとは思えないほどきらびやかだった。霜柱の透明感と屈折した光が微妙な色を作り出した。また、表辺を通して見えた朝日がなんと妖艶に見えたことだろう。このありさまを表現する能力を私はまだ寛容できないでいる。すっかり太陽が昇ってしまえば、霜柱は消えていくのみの存在。またの機会を待つことにし、パソコンで見る画像を期待しながら帰路を急いだ。びっくりがっかり、手のひらに収まるおもちゃのような小さなカメラでは、いろいろ工夫したつもりが、どの写真も被写体として狙った霜柱にピントが合っていなかった。朝焼けの富士山の写真も一見良いのだが、何もかもが狙ったものでないものにピントが合ってしまっていた。おもちゃのようなカメラでは写真撮影はとても難しいと感じた。年末に近所にあるカメラショップを覗くと、穂高さんに初心者向けと勧められたキャノンのパワーショット G9 が展示されていたのですぐに買い求めた。2009年1月4日、新しいカメラを持って勇んで高尾山へ向かった。今度は場所がわかっているのでしっかり撮影に専念できると楽しみだった。31日よりは気温が低かったようで、形も少し大きなものがあった。2時間ばかりを費やして帰ってきたが、またもやピント外れ。難しかねえ。こういう時には初心者ゆえの腕の悪さがあからさまに出る。ファイル番号から見ると60枚以上撮ったはずだが、ハードディスクには9枚しか残っていない。残った9枚にもピント外れがあり、まともなものは一つもない。年始に同じカメラショップへ行ってみると、レンズもセットになった初心者用のキャノンの EOS KIS X3 が置いてあった。ダブルズームキットというのも魅力的だった。 コンパクトカメラから一眼レフカメラへとバージョンアップをしてみようとすぐに買い求めた。1月25日に再び新しいカメラを抱えて高尾山へ向かった。はるかにマシにはなったが、透明なもしくは真っ白な表片がくっきりと捉えられた写真は撮れなかった。その後、2月7日22日にも撮っているがダメだった。オートではレンズの焦点が表片に合わず、すぐ近くにある他の姿形がはっきりとした対象物に合ってしまうのだと分かった時には、もう時期が遅すぎた。三脚を立てるようなスペースもなければ、マニュアルでゆっくりとピントを合わせる力もまだ持っていなかった。この霜柱撮影は2011年の正月まで続けたが、満足のいくものはできなかった。いつ頃から始まったか、馬天使、馬は馬の年2回の作品展に途中から参加させてもらっていたが、2011年1月16日に撮影した霜柱をフォトショップでデフォルメしたものを作品化し出展した。これを霜柱の卒業写真とした。これは私のお気に入りの一つとなっているのだ。次号に続く。写真があります。葉の上から白い小さい花が房状に伸びている植物。写真終わり。